なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。ということで本日は12月の20日水曜日でございます。このジンギスカンパイもですね、2023年残すところ今日も含めてあと2回となりました。まだね1年が終わったわけではないんですけれども、やっぱりねこう年末が近づいてくるにつれて、今年最後のっていうねワードをよくね口にするようになったなっていう風に感じています。例えばなんですけれども、後ほどねまたゆっくりとライブの告知を行うんですが、明日12月の21日は年内最後の東京ライブなんですよ。でどこの地域に行ってもね年内最後のライブだよっていうね感じで、まあ、皆さんに良いお年をっていう挨拶をね最近して回ってるんですけれども、いや本当にね1年が早すぎて、まだねちょっと前ぐらいにねお正月だったって言っても過言ではないぐらい今年のお正月の記憶がまだ鮮明に残っておりますし、10月にね東京でワンマンをプチワンマンを開催したんですが、それからもうね2ヶ月ぐらい経つってことですもんね。本当に早いね。でも、毎日が早く感じるっていうのは充実している証拠でもあるので、今年1年間もね充実した日々を過ごせていることに感謝だなって、そんな風に思っております。もうね師走っていうこともあって年の瀬で皆さん忙しいと思うんですけれども、いろんなねウイルスもまたね空気が乾燥してとかして、インフルエンザとかねコロナとか本当にね流行っておりますので、お互いにねあったかくして免疫力を高めて乗り切っていきましょう。ということで、今週もね30分間どうぞお付き合いよろしくお願いします。では、早速なんですけれども皆様からいただいたメールをご紹介していきたいんですが、今日はですねとっても嬉しいメールが届いてるんですよね。早速ご紹介をさせていただきたいと思います。岐阜県のこばちゃんからです。いつもありがとうございます。12月の11日はシータンと出会って9周年を迎えられました。今年は生ライブはなかったのでワンセブンライブ配信で会えました。カラオケ音源で歌ってくれたりギターで歌ってくれたりしました。9周年にちなんで9ポーズもしてくれました。後の方にはギターの弦が切れたのでオリジナル曲を音源で歌ってくれるというレアな配信も見れました。とっても楽しめた数時間になりました。これからもたくさん応援していきたいと思いますのでよろしくお願いします。とこれね本当に嬉しいよね。いつもね言ってるんですけれども、何かしらの理由がね自分自身の状況であったりとか、あとはまあ私の力不足であったりとか環境が変わってしまったりとか、いろんな理由があって応援からね遠のいてしまう方っていうのもまあ当然いらっしゃるんですよ。でやっぱり私もね好きなアーティストさんとか応援もしていて、昔はねこうファンクラブに加入していたぐらい大好きだったんですけど、兄貴を境にね、ファンクラブを辞めてしまったりとか、応援の熱がちょっと冷めてしまったりとか、やっぱりねいろんな理由がねあるんですけれども、そういうことってあるじゃないですか。昔はねよく聞いてたけど最近聞かなくなったなとか。でもだからこそこんなにね長い年月応援していただけてるっていうのはすごいありがたいことなんですよ。しかも9年でしょ。私、来年の8月で 音楽を専業にして丸10周年になるんですよ。丸10周年って言い方おかしいかな、10周年になるんですよ。なので、ちょうどね私の活動のまあ半分以上というか10年のうちの9年はコバちゃんがね見てくれてるってことですよ。そう考えるとすごいですよね。これってね当たり前のことじゃないですし、私にとっては本当にねある意味転機になったんじゃないかなって言っても過言ではないぐらいの大きなね、まあ、事件というか出来事が起きまして、コロナ禍になってからね3年間、声がね出なくなってしまったりとか裏声が全く出なくなってしまって自分のね歌が歌えなくなってしまったりとか、あとは、配信はもともとツアー回ってた時からやってたんですけれども、そこから、お家にこもって1年半ぐらいはほとんどねライブとかも外でやることなく本当に月に1回2回ぐらいのペースで、ほとんどがね配信で画面越しに皆さんに歌を届けるっていうような活動をしていたので、その期間にやっぱりね離れてっちゃった方多いんですよ。でもそれはもう本当に仕方ないなって、私の力不足もあるのでね仕方ないことだなって思うんですけれども、そんな試練がねあってもそれを乗り越えて一緒に乗り越えてくれてね今もなおこうして応援を続けてくれていること、本当にねこれコバちゃんだけじゃなくってこの放送をね聞いてくださってる全ての方、たまたまねラジオをつけたら私の声が聞こえてきて、あなんかラジオでね阿部静香っていう名前を知ってくださった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、本当にねありがたいことだなっていう風に感じてます。自分自身が試練に壁にぶち当たったからこそ、ファンの皆様のね応援温かさがねより感じるようになりました。コバちゃんはですねこの日に阿部静香と出会って9周年だよっていうことをね SNS とかあとはねワンセブンライブのタイムラインとかアイコンにしてくれたりとかして、すごいね書いてくれて喜んでくれてたことが私もすごく嬉しいです。コバちゃんはね全国各地いろんな土地にね、遠征しながらライブの応援をしてくれてるだけじゃなくって、配信の中でもねいつも、いてくれてる、まあ、コバちゃんがねこう来ないとやっぱ寂しいもんね。だから、これからもねぜひ阿部静香の、まあ、活動というか成長というか見守っていただきながら、ぜひですねコバちゃんの毎日が楽しくなるように、私も頑張るのでこれからもね応援していただけると嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。ということでねこのような嬉しいメッセージねえありがたいですね本当にね、ということでご紹介をさせていただきました。で、ここからはですね今年1年を振り返って特集ということで、今月に入ってからね今年1年間で最も食べたものだったり嬉しかったことだったりとかいろんなことをねテーマに今年1年間を皆さんと共に振り返ってきたんですが、今週のテーマはですね今年1年間頑張ったこと、これはね毎年皆さんにお聞きしているような気がするんですけれども、皆さん自身がね頑張ったこといっぱいあると思うんですよね。皆さん毎日ね頑張ってると思うのでねいっぱいあると思うんです。でもその中で最も自分がね頑張ったなって思うことをねご紹介いただきたいなと思っております。私もですね今年1年間頑張ったことたくさんあるんですけれども、去年よりもライブを増やしました。まだまだね、一番ピークにライブをこなしていた時に比べたら半分ぐらいなんですけれども、今年は1日にね2営業、お昼にライブをして夜にもライブをしてみたいなねはしごして、1日に2回以上やることもありましたし、配信の頻度もねほとんど落としてないですね。配信の頻度も落とさずに、ライブ活動、あとはですね TikTok の更新を今年は頑張りました。今ですね音楽専用のアカウントを昨年立ち上げまして、今年かなどうだったかなね、まあでもそこはそんなに重要じゃないか、音楽専用の TikTok 立ち上げて、あとは、表現力をね磨くためにいろんなねダンスとか、あとはコラボをしている現役女子プロレスラーの倉垣翼さんとのシーツバコラボだったりとかいろんな動画をアップしている、アカウントと2つあるんですけれども、こちらどっちもですねほぼ毎日、ツアーに出て忙しい時以外はねほぼほぼ更新を頑張りました。どこでね誰に見ていただけるかわからないし、今すぐにね結果が出るとは私は思ってないです。 いつも配信とかでも言ってるんですけど、 TikTok とかでね、一回でも阿部静香の名前を見てくれた方が、いつか私がねどこかの会場でライブをした時に、あれ阿部静香さんって名前どっかで聞いたことあるなと、そういう風に思っていただけるために今種をまいてるんですよ。 なので、どこでねどういう風にその種が、花を開かせるか、つぼみになるかなんて全くわからないからこそ、継続は力なりだと思ってます。どんなに小さな歩幅であっても、一歩ずつでも確実にね、歩みを進めていきたいなと思っていますので、これからも頑張りたいなと思います。ということで、後半はですね、皆さんからいただいたメッセージをもとに、今年1年間を振り返っていきたいと思います。ではここで阿部静香で1曲お届けしたいと思います。倉垣翼さんの25周年記念興行の時に作りました、最近リリースしたばかりの楽曲でございます。 CD にね発売開始したばかりの曲なんですけれども、いくぞファイヤーという曲を聴いてください。い
くぞファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い声援で奮い立つ心、頑張れ青春、一生青春、羽ばたく翼。まとめていくぞアルゼンチン、圧倒的なパワーで沸かせる場内、コーナーからはムーンサルト、惜しみない努力で発揮されるセンス、反対されていた世界でも続けてきた世界、気づけば25年今では家族の誇りです。いくぞファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で行くぞファイヤーお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は皆様からいただいたメッセージをもとにですね、今年1年間を振り返っていきたいと思います。では、早速ご紹介していきましょう。静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。今年頑張ったことは空手稽古です。週3回の稽古に加え、日曜日も出稽古しました。長年の目標だった新曲新空手の、黒帯取得を達成できました。空手のおかげで、健康も維持でき、またストレスも発散できています。生涯の修行として頑張ります。オースということでね、素晴らしいねえ。山丸さんはね、いつも頑張ってますよね、本当にね。これね、週3回の稽古プラス日曜日にもね稽古をしたということで、まあ、実質週4回じゃないですか。お仕事をねしながら空手のね、まあ、練習というか稽古を続けてくってすごく大変だと思うんですよ、体力的にも。だからこそやっぱりね、体力だけじゃなくって精神面もやっぱりねこう鍛えられるというか、いろんなね大変なこと山丸さんもあると思うんですけれども、空手をねすること、空手に打ち込むことによって、まあ、自分自身のね目標が達成できるだけではなく、日々のねストレスとか、そういったものも発散できてるっていうことでね、すごくこう相乗効果ですよね。本当に素晴らしいです。それこそ、プロレスラーのね倉垣翼さんもそうなんですけど、スポーツ選手ってすごいですよね。ちょっとでもね、まあこれはね歌もそうなんですよ、歌もそうなんですけど、精神面に何かね不安なことがあったりとか、緊張したりとか、そうするとね普段の力を発揮できなかったりとか、普段はしないミスをね犯してしまったりとかっていうことにもねつながりかねないんですよ。まあ何でもそうかな、 ね、何でもそうだと思うんですけれども、だからね、山丸さんね、体力とあと精神面といろんなことがきっと鍛えられたんじゃないかなと思うんですけれども、何よりもね、目標のね、黒帯取得をね、達成できたということ、本当に素晴らしいです。おめでとうございます。来年以降もですね、山丸さんのご活躍 SNS とかでもね、見させていただいているので、またね、日頃の稽古であったりとか、大会であったりとか、体に気をつけて頑張ってください。素敵なね、ご報告というかね、メールありがとうございます。では、続きまして、クシロの、ハートマちゃん、ありがとうございます。今年1年間頑張ったこと、頑張りすぎないように気をつけましたということでね、これね、これからね、内容を読んでいくんですけれども、一番難しいことな気がするんですよ。頑張りすぎないように気をつけることね。じゃあね、早速読んでいきたいと思います。悪いストレスやプレッシャーがかからないように気をつけたことでしょうね。シータンは今頃新曲の完成に向けてストレスやプレッシャーを感じていませんか？ストレスやプレッシャーを俯瞰して楽しめるようでしたら、それはバネみたいなものになるんでしょうかね。バネは飛躍のためのエネルギーの源ですよね。縮んだり低い姿勢になったり、波も低くなったり高くなったり、パワースポットというのは場所だったり、もしかしたら時間時刻だったり、あるいは匂いや香りだったり、食べ物だったり、ジンクスのようなものだったり、忘れ物や、思い出せない時に諦めたら忘れ物を発見したり思い出したり、精神や肉体はリラックスしている時ほどベストパフォーマンスをすることができるんでしょうかね。頑張りすぎて、力が入りすぎて、うまくいかないというのはよく聞きませんか？ギター演奏や歌声もきっと力の入りすぎは良くないんでしょうね。人の歩く道にはとにかくいろんなことがありますよね。予期したこと、予期しないこと、時には選ばなければなりませんし、時には思いがけないご縁に巡り合ったり、何とも言えない不思議な体験をしたり、健康で五感もよく働き、頑張りすぎずにリラックスして日々暮らしていきたいものです。今回はなんだか取り留めのない内容になったようです。これも頑張りすぎない証かもしれませんね、ということでね、深いんですよね、ハートマちゃんのね、メッセージ。そう、これね、さっき山丸さんにも言ったことに、まあ、通じるものがあると思うんですけれども、そうなんですよ。プレッシャーとか適度な緊張感はいいと思うんですけど、なんかね、こうメンタルがやられてしまうようなプレッシャーだったりとかストレスっていうのは絶対に良くないんですよ。で、歌で言うと、体がリラックスしてる状態、本当にね、こうお風呂に入ってるかのようなリラックスしてる状態が、体に力が入っていない状態でいい歌が歌えるんですよ。やっぱりね、緊張すると力みが生まれてしまって、首の周りだったりとか、あと体全体が硬直してしまって、うまくね、発声ができないんですよ。喉がね、ギューってしまってしまって。なので、ハートマちゃんの言ってることは本当にまさにその通りで、やっぱりね、頑張らなきゃ頑張らなきゃって思えば思うほど自分にプレッシャーを与えてしまって、それが失敗の元になってしまう。これ実はね、まさに、安倍静香がですね、先月11月の29日に、東京の北参道グレープズにて行われました、新曲書き下ろし企画っていうのがありまして、そこでね、100をテーマに、曲をね、作ってきてくださいというお題をいただいたんですよ。そこで100が100点満点だったとしたら、その100点の基準って誰が決めるんだろうと、そんな歌をね、ちょうど作ったばっかりなんですよ。で、タイトルがね、たとえ完璧じゃなくてもっていうね、曲で、まだ CD にね、なってないので音源を流すことができないんですけれども、このね、たとえ完璧じゃなくてもっていうのがまさにそう。なんでね、人はプレッシャーを感じるのかっていうところなんですけど、やっぱりね、完璧にやろうとするからだと思うんですよ。だから、どんなにね、練習をしても、本番になるとね、目の前にたくさんの人がいたりとか、そういった方たちにね、失敗しないようにしなきゃとかね、頑張んなきゃって思えば思うほどね、逆効果でプレッシャーになったりとかってよくあるじゃないですか。まさに私はそうなんですよ。だからこそ、ハートマちゃんが言うように、頑張りすぎないこと、たとえ完璧じゃなくても、認められなかったとしても、自分にはね、よし、今日の私は頑張ったね、ちょっと失敗はしちゃったかもしれないけど、でも目の前にいてくれた人が泣いてくれたと、 ね、それが全てなんじゃないかなって思ったりもします。なのでね、プレッシャーを感じすぎない、すごく大事なことですよね。頑張りすぎないこと。阿部静香の楽曲にね、頑張りすぎずにね、ありのまま過ごしていこうっていう歌詞がね入ってる曲もあるんですけれども、まさに私の歌のテーマのようなメッセージでしたね。ハートマちゃんありがとうございます。難しいんだよ、頑張りすぎないように頑張るってね。手抜きをするのとね、力を抜くのは違いますからね。ではでは最後にですね、釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。今年一番頑張ったこと、それはエアコンクリーニングです。暑かった今年の夏、とにかく依頼が多く、さらに同業者でエアコンクリーニングができない業者からの紹介などもあり、今年手掛けたエアコンクリーニングの台数はなんと200台に5台届かない195台でした。いやすごいよ。でもね、お掃除屋を開業した11年前、エアコンクリーニングは皆無に近い状況で、これで売り上げを立てようとは全く考えておりませんでしたが、今や売り上げの主力にまで成長しました。今年の暑さでリピーター様のご自宅にかなりのエアコンが設置されたので、来年以降楽しみです。そして来年はあと5台で涙を飲んだ200台を目指して頑張りたいと思います、ということでね。まさにひろちゃんは今ねえすごい頑張ってる。もうね、お掃除のお仕事って今じゃないですかね、大掃除の時期だから。結構ね、この中にすごいね、ひろちゃんもたくさん大変な思いされたと思うんですよ。やっぱりね、掃除って自分でできちゃうから誰かに依頼するっていうのが怖かったりとかして、なかなかね依頼とかも、あと忘年会シーズンにね、居酒屋さんとかもあんまりね予約が入らなかったりとか、もうすべてのね業種に影響を及ぼしていると思うんですが、お掃除屋さんもねすごく大変だったと思う。でもそのね苦しかった時期を乗り越えたからこその、まあ、ご褒美っていうのもちょっと違うかなと思うんですけど、今年はね本当に暑かったね。釧路でね30度近く、私も東京がすごく暑かったかな、夏のね、7月8月ぐらいかな、暑くて暑さから逃れるように釧路に行ったのに、釧路でまさかね熱中症に何かけるなんてってぐらいすごい暑くて、私もね実家のお部屋にはエアコンがないので、寝る時にねまあ寝苦しくて眠れなくてね、こんなことあるんだなって。だから来年はますますね気温もきっとね温暖化現象で上がっていくと思いますし、それに伴ってエアコンを設置する自宅とかも増えると思いますし、使う頻度が高ければねやっぱりクリーニングしなきゃいけなくなってくる頻度も高くなると思いますし、だからね200台いくんじゃないですか、ひろちゃん。でも200台行くってことはそれだけね仕事が、まあ、充実してるっていう言い方をすればいいのかもしれないんですけど、大変でもあるから、ひろちゃんも体力勝負ですよね。本当にお疲れ様です。いやー本当にねみんな頑張ってるよねって思うよ私はね。毎日をね本当にいろいろと生きづらい世の中でもあるんですけれども、毎日ね一日一日を乗り切って頑張ってる皆さん本当に素晴らしいと思います。私もね自分頑張ったなって、私結構ね自分に、まあ、厳しくしちゃうところがあるんですけど、ちゃんとね頑張ったご褒美にって言ってね大好きなものを食べたりとか、体をねぎらってねツアー明けに、温泉に行ってしっかり体を休ませるとか、体をねいたわりながら、来月でねもう37になりますし、私もだから、体をいたわりながらね、頑張っていこうと思います。頑張りすぎずにね、ということで、ここで1曲お届けしたいと思います。皆さん1年間本当にお疲れ様でした。ちょっとでもねリラックスしながらこの曲を聴いていただけたらと思います。阿部静香でどこにしても聴いてください。
幸せがある、どこになでる大丈夫、一人じゃないってそう思わせてくれ 一つになれる。いろんな景色を見て生きたい。大切な仲間たちと。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香ね、どこにいてもお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。年内のライブもね、残すところあと4本となりました。まずはですね、冒頭でもお伝えしたんですけれども、明日12月の21日の木曜日、東京北参道グレイプズにて新曲書き下ろし企画に出演をさせていただきます。この放送されているのがね12月の20日、この収録を行っているのが12月の13日、ちょうどね1週間前なんですけれども、もうねこの段階で新曲ができてないと非常にまずい明日なんでね。ただこの収録をしている13日の時点ではまだできていません。パワースポットをテーマにね、曲を今書いてるところなので、ぜひ、完成した作品をですね明日披露、まあ、できるようにというかしなきゃいけないんですけれども、ぜひ皆さんね、配信チケットもあります。現地観覧もね大歓迎でございます。忙しい中だとは思うんですけれども、足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月の23日から25日まで、こちらクリスマスはですね、岐阜県そして名古屋での活動となります。12月の23日の土曜日、岐阜県海津市海津温泉空船の湯ロビーコンサート、19時30分から。そして翌日24日クリスマスイブはですね、初めての会場になります、同じく岐阜県の南濃温泉水晶の湯ロビーコンサートクリスマススペシャルということで、午後1時からと3時からの2本立てでございます。クリスマスにちなんだね格好をして、さらにですね、女子プロレスラー黒垣翼さんとのシーツバコラボでね、行かせていただきますので、ぜひシーツバとともに楽しいクリスマスを過ごしていただけたら嬉しいです。そして12月の25日、この日は名古屋のハートランドさんに出演が決まっております。この日もねクリスマスっぽい格好でねライブしたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆様、年内最後のライブになりますのでね、足を運んでいただけたら嬉しいです。年明けからもですねライブがたくさんあるんですけれども、こちらについてはですね、また来週の放送で、ご案内していけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく笑顔でいれるそれだけで。
魔法